いやー、参ったね。
いやー、参ったね
インテル CL 負けたじゃないですか。
ー。
その後からマジ著しくこう、サッカーに対する興味が。欧州サッカーに対する興味がなくなってきた。
まあ、最近強かったから余計やるな、と。
ね。
別に、そもそも、調子悪かったら多分そんな気持ちにもならんやろ、多分。
そう
5
や
年前
ね。
とかなってたんかって言われると。
なってないね。なんやろ。ちょっと昨シーズンさ、なんか CL の舞台でインテルが、なんていうかな。まあ大活躍したから、主観的に見れたよね。CL を。自分の応援するチーム目線で。それが叶わなくなる途端、なんか、ちょっとやっぱ、そのスリルがなくなって、勝つか負けるかみたいな。だからそこでちょっと、面白みを感じなくなるみたいなことを、アンドショックでちょっと、そういう状態にあるな、今。
ね、期待値高い勝っただけにって感じだな。
ただなんか、そういう時やっぱりさ、ツイッターのこう、インテリスタの人がすごいいいこと書いてて、その人が、まあ人間は依存先が多ければ多いほど精神が安定するっていう話をしとって。で、その人はインテリスタやねんけど、負けた後から、猛烈な勢いで読書を始めたらしい。サッカーと遠ざかって。第二の趣味なんやって、それが。で、そういう依存先みたいなんじゃないけど、自分のその楽しみみたいなのが、やっぱり一個だけやと、サッカーだけやったら、インテルだけとかやったら辛いけどさ。やっぱりこう、いくつか、他のことに逃げるみたいな。ことは、まあ、悪いことじゃないしさ、別に。自分の趣味のことやからさ。っていうので。だから俺もちょっとやや、そのサッカーから遠ざかった。
何してんの？
俺はアニメ見たりとか。前やったらもっと試合見てるよなっていう時間とかもちょっとアニメに割いたりとかした。ちょっと久々に、もともとなんか映像作品とか好きやから、そっちに逃げてるのがいい。参ったね。そんな。まあ、参った状況なんですけどね。まあ、インテルはもう、セリアはもう結構、まあ、優勝するんじゃないかみたいな状況なんですけど、そんな、今週は、あれですよね。セリア関連のお便りですよね。
そうですね。セリアの気になってる選手、注目してる選手でしたが、ノーリスさんがくれてますね。
ありがとうございます。
ボローニャのザクツィ。
気になってる選手な。やっぱ気になるか。
理由も書いてくれてますが、気になる存在は、ボローニャのオランダ人ストライカー、ザクツィです。きっかけとしては、まあ、よすいませんが、ゲームでして、元の FIFA シリーズ、現在の FC24 ですね。ゲーム内で2月中旬に登場したザクツィの特殊バージョンが、絶対的な高さと速さを兼ね備えた最強格のパワーヘッダーとして人気を博しまして、私もしばらく愛用していました。その後間もなく、2月下旬にサッカーキングの YouTube チャンネルで、現実世界のザクツィを紹介する特集動画が公開されました。
ほうほ
こ
うほう。
れがなんとザクツィの話題だけで1時間という攻めた内容で、そうですか、勝谷さんが残念ながらセリエに留まるツアーじゃないなどと絶賛していました。私もゴールシーンのハイライト動画などいくつかチェックしましたが、確かに逸材だと感じられます。どこまで羽ばたいてくれるか楽しみです。ただ先週の放送を聞く限りでは、残念ながら、インテル戦ではほとんど活躍できなかったようですね。でも、これは相手がインテルだからうまく消されたのだろうと思うことにします。また、ポールさんからは、ヘディングが得意そうに見えないというご発言もありましたが、実際のところはどうなんでしょう。ゲーム内では、クロスゲー、 括弧クロス主体の戦術ならザークツィーと言われるぐらいの存在なのですが、トッサンからも日頃のザークツィーのプレースタイルや評価などをお聞かせいただけると嬉しいです。はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
俺もそんなめちゃめちゃ見てるわけじゃないからね、ボローニャばっかり。で、だから何とも言えないけど、一番の持ち味は空中戦ではないというのは確かかな。
そうね。俺も先週そう思ったから言ったんやけど、俺が間違ってる可能性もあるんかね、これは。
いや、まあ日常でゴール集とか見たらもしかしたらヘディングでバンバン点取ってるかもしれんけど、なかなか、そこよりはやっぱりどうしても目に行くのがやっぱりチームとしてやってるそのポストプレイだったりズルトップ的な動きだったりそっちの方に目行くよ
そうやね。そっちの方が、なん
ね。
か、特徴的かなと思ったけど、まあでもヘディングもだからこんだけ言われてるってことは、まあ弱くはないんやろうなって感じなんだ。だから俺の見立てがあんまり良くなかったかもしれないですね。
なんかちょっと複雑な話になっちゃうかもしれないけど、ヘディングの競り合いに強いでもさ、いろんなタイプいるよね。
まあそうはね。
点で合わせるのが得意とか、飛び込むのが得意とか、競り勝って頭で流し込むのが得意とか、いろいろいるけど、俺ザークツでどっちかっていうと飛び込むのが得意なイメージはある。
そうね。まあ、ずっとボックス内におるっていうタイプでもなさそうやから、
そうやな。
自分でサイド叩いてそのまま突っ込んでみたいなタイプかもね。そう、確かに、セリエにとどまるそうじゃない。のはそうかもしれんね、これは。
それは思うな、俺も。同意するわ。
バイエルンがおったみたいだね、そもそも。
あ、そうなんや。へえ。ユースとか？
ユースやったか、若い時に聞いたんかわからんけど。
ええー、そうなんや。まあ、今、ミランとかの噂がね、すごいある。ああ、でもほんね、ユースの時にバイエルンおったみたい。そう。でも、バイエルン放出してるね。ユースはオランダのいろんなクラブに行った後、バイエルンに行って、で、その後、まあ、バイエルンのトップチームにも出たんやけど、まあ、結局、アンドレヒトとか、パルマとかにローン、されて、最終的にボローニャにっていう感じやね。
まあそうね。まあどこが合うのか。
万有。
いや、どうやろうな。
ホイルンドとこう、セラスにはいい人材やと思うけどね。
まあ、そうね。それは確かに。面白いかもしれんけど。まあ、降りてきてええか。まあ別に意見が入ってきたら来たで、まあまあ普通にありそうではあるか。まあそうな。まあホイールだとなんか中途半端なことになっても嫌やけどな、なんか。どっちつかずでどっちも大したことないままいっちゃうみたいな。
どっちもシーズン2桁取れませんでしたみたいなね。
それは避けたいけど、まあまあまあ。まあ、セラシタは確かに、もうどっちかがバンと言ってくれるんならもう面白いかもしれんね。
と思うね。あとはまあ、チェルシーとかじゃない？
よし、ね。
フォワードブスコンのとこでしょ。多分。
いや、なんかチェルシーはな、今の感じ見てるとなんかセンターフォワードらしい、もう点を取るセンターフォワードが欲しい気がするけどな。
ああ、もうちょっとあれ、いろいろできるタイプじゃなくて。
点取り屋が欲しい気はするけどな。
こう、世界的に点取り屋がいないよね。そういえば。
点取り屋がいない。
なんていうかな。 万能型で点も取れるよっていう選手ばっかりで、点を取ることとかに特化してるみたいなやつはいないなと。
ああ、まあ、それは、いいんちゃう。な、俺の言ってる感じは、なんかその、うまい方にだいぶ寄ってる気がするね。ザーツィーって、センターフォワードの中でも。万能というより。だから、ケインほど上手くて点も取れるなら全然いいと思うけど、なんか、まあ今からそうなるんかもしれんけど、
ああ、なる
現
ほ
状
ど。
まだそこまでなんか上手いかかってる感じが、俺が見てる限りするから、俺やったらもっと点を取る方の能力高い方がいいんじゃないかなと思うね、なんか。
ああ、確かに俺も結構似たこと思ってて、若い時のベンゼマとかを見てるような気持ちになる。そんなにこう覚醒しなかった頃のベンゼマとかも、やっぱうまさが一番の選手だったな、みたいな。そう、それを思い出しますね。ザクツー見てると。
まあでも今から全然化ける可能性もありそうやから、面
も
白い
ち
かも
ろん
しれん
ね。
けどね。
22歳やしね、まだ。っていう感じですかね。
オラン
は
ダ
い。
か。
そう、オランダ代表でも見れそうやね。楽しみやね。
そうね、ユーロもまあ来るかな、今の調子やったら。入ってんかな、代表。
入ってんじゃない？多分入ってると思うけどな。一回は入ってると思う。なんで、いや、なんていうかな。まあ、今シーズンぐらいからやろうけど。だから、まあ、結構、まあ、ユーロでも見れるかもしれへんからさ。やっぱオランダ、今、長身、ポストマン、だんだんオランダいなくなってきたな、みたいな話してたとこやからさ。だからまあそこも楽しみにしつつって感じかな。はい、ということで。まあじゃあ、今後もね、ザクツィにね、他の方も期待していただければと思います。まずはユーロで、名前が売れればいいですね。もっと。
そうね。
はい。ということで、じゃあまあ今週も、サッカー、語っていきますかね、ポールさん。はい、私がインテリスト佐藤さん、そしてお相手。
マイユファンポールです。
えい。はい、ニュースのコーナー。はい、ということで、毎週ね、ニュースをセットして語るニュースのコーナーなんですが、まあ、今週も、まあ、まずはですね、プレミアリーグの、28節までの、順位を、まあ、確認していきたいと思います。
そうね、29試合やってるとこもあるけどね。
あ、ほんまやな。27試合のとこもあるんか、まだ。
まあ、7は、チェルシーだけか。
見たよね。まあまあまあ。とりあえず、順位、いっていきますか。はい。じゃあ、いきますよ。まずですね。首位が、アーセナル、勝ち点64。はい。そして、2位がリバプール。同じく勝ち点64。得失点差かな？まあ、直接も負けてるし、得失点差でもって感じかな。はい。そして3位、マンチェスターシティ、勝ち点63。はい。そして4位が、アストンビラ、勝ち点56。5位がトッテナム、勝ち点53。で、6位、マンチェスターユナイテッド、勝ち点47。7位、ウエストハム、勝ち点44。っていった感じですかね。で、まあ、苦しんでるのがチェルシーが27試合消化時点なんですけど、勝ち点が、39。ああ、そんなもんかな。はい。という感じです。あ、ニューカッスルはちなみに10位で勝ち点40ですね。
そうですね。
はい。といった感じです。なんで、まあ、アーセナルが走ってるって感じなんですけど。どうです
別に
か？
走ってはないけどね。1ポイントに3チームおるわけから。
まあまあ、そうか、走ってはないか。こう、得失点
大
差が、
混戦、こんなことはほぼないよ。この段階で。
まあ確かに三つどもえは珍しいね。
もう、ほんで、三つどもえ感が、今一番すごいからね、1ポイント差やから、3チームが。
うん、確かに。いや、これは、
わまあまあ、ちょこちょこ、まあ今後の結果でばらけてはいくんやろうけど、まあ、最後まで優勝可能性がある状態で3チーム行ってほしいけどね。見てる側としては面白いからね。
うん。確かに。
まあ、そっか、アーセナルはもうずっと勝ってるね、最近。
そうですね。アーセナルは結構長い間勝ってますね。
まあ、
うん。
そうね。やっぱあのスタイルやと、やっぱ下を叩けるよね。あんだけ押し込んで、即時奪回で、押し込め続けたらね。
うん。うん。
そこが今強みを流すなら。まあ、だから、来週、再来週か。
うん。うん。
代表戦明けがシティ戦やから、ここがもう一
はいはい。
個また大一番ですね。
うん、確かに。
1ポイント。まあ、勝てばもちろんひっくり返るし、シティが。
うん。
いや、まあでも、勝ったとって、まだ2ポイントさえねんな、シティが。まあ逆に負けても4ポイントやからな、まだあるかって感じはするけど、まあでも、おっきいね、これは。
うん、確かに。
でも、この間、リバプールとシティ
う
が引き
ん、
分けたから、今、アーセナルが、って感じだ
うん、うん、
けど、ま
うん。
あ。まあ、どうでしょうかね。とっさに優勝したどこやっけ？
これはシティ。
シティか。まあ、俺はアーセナルやったから、まあまあ、まだ両方残ってるね、なんとか。
うん。普通に考えたらリバプールよ、多
ああ、そうなんか。
分。うん、まあ、負担の大きさ考えるですね。そら、まあ、アーセナルはな、まあ、CL もあるし。CL で負けるとやっぱりダメージとかガクってくるんかなとかって思うしね。
まあ、普通ももうよくわからんけど、なんか。別にヨ
うん。
ーロッパリーグもあるしな。
まあ、リバプールはそうやね。ヨーロッパリーグ、どこやったっけ？あ、そうや、リバプールが、アタランテ。
まあ、ヨーロッ
うん。
パリーグはもう、ここ数年、ここまで来たらだいぶレベル高いよ
そうね、確かに。まあ、それもあんねんけど、うん、なんか、わからんけど、シティが今までのシティじゃないからな。なんか、シティって例年なんで勝ってますかって言われたら、まあ攻撃力もちろんやねんけど、多分今まで一番失点が少ないみたいなんで、いつも勝ってた気がするね。なぜならボールを持ってるからみたいな。そうじゃなくなってるっていうな。シティが。
まあそうやね。
うん、リバプールより失点が多いって、シティの方が。
リバプールしてもいいそうやね。
うん。だから、それ
現状
が珍し
20、
い。
リバプール
28。
26、シティが
うん。
28。
うん。で、アーセナルが24やったね、知ってもね。っていう感じがしますね。だから、まあ、ちょっと読めないですけど、僕、個人的には有利なリバプールかなとは、なんというか思うな。なんか、ここまで来ると。
そうね。まあ、アーセナルって最初言ってたから、アーセナルにしとこうかな、俺は今の段階で予想するなら。
まあまあそうね、今の段階で予想するんだね。うん。
まあ、でも、これは、まあ、クロップ退任決まった状態で、
うん。
最後面白い年にしてくれてるって感じだね。
うん。
まあまあまあ、これは、そう、あと10試合楽しみたいですね、プレミアファンとしては。
うん。うん。そうね。4位争い
で、
とかはどうすか？
次、ヴィラが4位。 スパーズ5位で3ポイント差。
うん。
これは、これも直接対決が2節前かな？にあって、スパーズが勝ったんやね。28節でやったね。そう、スパーズ勝ったから3ポイント差、勝って3ポイント差かまだ。危なかった。負けてたらちょっと厳しかったな、これ。
そうやね。
負けてたらだから9まで離れてたんか。なんとか、首の皮一枚繋がった感じやな、スパーズも。
なんか、正直、スパーズは、その安定感、当初の安定感みたいなのがだんだんなくなってるイメージも、まあ、勝敗とか見てるとあるんかなと思ってて、やっぱりバレてきたじゃないけどね。その戦術が。
まあ、
っていうのはある
そう
かも。
だね。
最初走ったのはやっぱりこう、初見に弱いっていう、そのプレミアリーグ的な何かやったかな。走りきれんかったね。怪我人もあって。あれ、怪我人出てなかったらもしかしたらもっと走ってたかもしれん。優勝争いに顔出してたかもしれんなとは思うね。今思
まあ、
うと。
それはそうやね。
それぐらいの勢いやったかな、最初は。そうね。
そうやな。まあでもそうね。まあ1年目やし、ポステゴグルまあ、序盤何時走ってるのがすごかったって感じやな。まあ、怪我人出てしもうたら、まだやっぱり上3つよりは、もろいなって感じのシーズンでって感じやな。まあ、4位入れれば、まあまあ、結果的にはいいかってところやろうけど。
確かに。
まあ、でもどうやろうな。スパーズが、まだ上3つ全部残してるんよ、多分。対戦は。
なんか優勝争いのキーになりそうって言われてるよね、スパーズ。
で、ヴィランも結構残してたんじゃなかったっけな。
あ、そうなんや。へ
まあだから、
え。
両方きついっちゃきつい状況やから、まあ、そうやな、上とやって引き分けでも、補ぎ取れるか、なんならどっかで勝てるか。そういうところ、
なんか引き分けのイメージはないね。
スパーズが。
あんまないね。やるか
まあ
やれ
確
る
か
か
に
みたいな
そうね、確かに。
なんかその辺とやったら、トップ3のアーセナル、リバプール、シティとスパーズがやったら、いざ終盤リードしましたって引きこもってもやられそうな気がするというか。そ
ヴィラも3つとも残してるわ、上。
う。あ、そうなんや。それちょっと、注目やねんけど、そうやな。ビラな。ビラはどうなんですかね。
まあ、そうね。いや、スパーズ戦は俺見たけど、スパーズに合わせてきてたよ。5-3-2で行ったよ。最初。
へえ、そうなんや。
もう、スパーズ持ったら2-3-5やんか、基本が。多分それに合わせて5-3-2で行ったんだと思うけど。
システムを噛み合わせて、ローブロックで守りやすくしたみたいな感じなのかな？ローブロックではない
い
か。
や、ローブロックでもない。
ミドルブロック
まあ、ミド
で、
ル、
で、システム噛み合わせてるってことね。
で、まあ、それは、そんなに悪くなかったかなと思ったけど、後半から、だからスパーズが、サイドバックの位置を使い出したよね。右をやめて。ちゃんと、まあ、サイドバックがサイドバックの位置でもプレーし始めて、うまいこと崩したかなっていう、俺の印象があって、まあ、点取られてから4-4には戻してたんやけど、ビラも。っていう、まあ、奇策じゃないけど、相手に合わすようなことをやってくるんやって感じがしたから、今までのやり方を貫くんじゃなくて、それが上相手にどうしてくるんかなっていうのも楽しみではあるけどね。なんか、ローブロックさ、頭からやっていくことはなさそうな感じはするんやけど、スパーズ戦みたいに何かしら対策はしてくるのか、っていうところ、まあ、試合として普通に楽しみやなってところあるけどね。
やっぱりアストンビラはすごい柔軟にやってるよな。
まあまあ、柔軟じゃ柔軟やけど、まあ、うまいこと言ってんのかって言われてる、って感じなんかなと思うね。
その、二の手をこう打たれるみたいな、 なんていうことになると、やっぱりそういうタイプのチームって弱いよね。
ピラみたいなタイプが弱いってこと？
そう。相手に合わせて、こうしましたの、じゃあ攻略法変えるわで、変えられた後にどうしようもねえって。
まあそうね。ちょっとなんかそっか。
その変わったタイミングが例えばハーフタイムとかやったら監督修正できへんからね、したくても。まあシステム戻すことはできても。
まあスパーズ戦もそんな感じには見えたかな。
なるほどね。まあまあまあ。
まあこれも、まあわからんな。どうやろうな。まあまあ。今どっちが残ってもまあ、まあ面白いかな。来年、まあ CL とかも考えても。なんか、普通にビラが行っても、そんなすぐ負けそうって感じでもないと思うから。まあ選手層もまあまあ熱いし。まあポストゴグルを CL で見たい気もするから、まあ、難しいところやけど。
俺はトッテナムの方が期待できる気がするね。アストンビラいきなり、アストンビラは本当にもし4位取れたとしても補強が大事になってくるから、ね、それで、ニューカッスルも、まあ、実際ないって言っても苦しんでるわけです。
まあ、それはスパーズも一緒かなと思うけど、補強は。
あ、なんかね、スパーズは CL 出た頃からあんま選手層が変わってないよ。コンテの頃から。厚みは。まあ、ただダイヤ出したりとかしてるからな、そこは減ってるかもな。
まあ、後ろはきついんちゃうかな。それで、まあ、崩れたし。
そう、ただね、前のアタッカーとかはね、ケインがいた時代とかとあんまね、層自体は、ケイン以外はね、変わってないよね、スパーズって。だから俺今年、スパーズ4位予想にしたんやけど、意外と CL 権失っても選手がいなくならなかったよ、ケイン以外。
まあ、
で、
それはそうやね。確かに。
だからなんか結構ね、スパーズはここにさらに上乗せしたら CL も戦える戦力揃ってるんじゃないかなっていう気はするんだけど、アストンビラはなんか、いろいろ、エメリ用の選手を取ってこなあかんやか。それ結構むずいちゃうって思ったりとかするっていう。そうそうそう。なんかね、やからちょっと、そう、アスビラはなんか難しいんじゃないかなとは思うね。なんかね。そうそうそう。って感じでした。さあ、それでは、コールさんに語っていきましょう。マンチェスターユナイテッド6位。勝ち点47です。いかがですか？
まあ、どうなんでしょうね。まあ、一時2月ぐらいはちょっと、怪我にも戻ってきて、調子戻して買った時期もあったから、まあ、このまま行ってくれれば、そこそこ戦えるんかなと思ったけど、まあ、また怪我人出始めて、まあ、後ろよね、特にマルティネスとショート2枚おらんのはなかなか厳しいっていうところと、まあ、ホイールンドは戻ってきたけど、何試合かおらんかったっていうのはやっぱり大きかったかな。結局まあ、ゼロトップで行ってたわけだから、代わりはおらんまま行ってるなっていう。ラッシュフォード前で使うわけでもなく。っていうところで、まあ、またまあ、ちょこちょこっと負けが込んでしまって、この状態かなっていうところよね。
なるほどね。
まあ、そうね。スパーズと6ポイント、ビラと9ポイント。あ、ビラは1試合多いやな、29試合やから。そこ、まあ、スパーズだから勝ったら追いつくやな、勝ちでも。
そうだね。
まあ、でもスパーズとも6ポイントか。まあ、まだ、可能性なくはないと思うけど、4位以内も。もうそれこそ、ビラもスパーズも上位3つとやって全部負けるとか、なってきたら、まあまあ、まだ、ゼロ、可能性ゼロじゃないと思うから、粘っていってほしいところですかね。
なるほど。なるほ
そ
ど。
うです
そうです
ね。
ね。まあ、ちょっとなかなかそうですね。まあ。 怪我人が、いや、そうね。得失点差がゼロない。
そうね。
失点も、得点も39っていう。そう。で、39ってさ、だいぶ低ない？
低い。
得点が。
当然
さ、
は取れてない。
うん、だってルートンとかよりも取れてないやろ、これ。
そうだね。
うん。だから、やっぱりそこは、なんていうの、今カウンター一本槍で行ってるのかなっていう気もするから。そう。だから、まあ逆に言うと勝ち方が見えてるっちゃ見えてるよね。僅
まあ、
差で勝つ。
そうね。
うん、僅差で勝つっていうことよね。要は。ユベントスタイルというか。
そうやな。
うん。
やっぱ、だから、そう。結局、今年もそのやり方を、まあ、怪我人のせいなんかな、これは。まあ、
うん。
その一勢もあるとは思うけど。
そうそう。で、もちろん、
また。
失点も少ないよね。39って。なかなか。
あ、まあ、少ない。まあまあまあ。
そうそう。だって多分プレミアで今4番目ぐらいに少ないと思うね。多分。トップ3がめっちゃ、そう、得点少ないけど、その次に少ないのはユナイテッドとエバートンかな。
知ってんね。
うん、失点が少ないの。うん。だからそれで考えても、そうね。すごく。いや、しかしあれやね。なんか、ごめん。ちょっとさ、ポールの個人に踏み込むような話だけどさ、ポールさんは、まあ、ずっとマンユー見てるわけじゃないですか、今シーズンも。ちゃんと、試合を。でさ、ポールさんはさ、イベント数の、引いてドン引きする試合とかを見るとさ、なんやねんこれとか、全然思んないみたいな、こう、なるやん。それはやっぱり、なんていうかな、こう、マンユーがさ、普段からさ、ちょっとそういう風味があって、そのマンユーのことをこう、認めたくないみたいな。ところが乗り移ってんのかなとも思うというか。それはない。いや、なんかこう、ボール持った時何がしたいのかよくわかんねえなっていうところまで含めても、結構その2チーム似てるなと思ってて、今。ただ一撃はあるみたいな。うん。で、まあ、ユナイテッドの方が、まだ、なんつったらいいかな。なんか、まあ、ちょっとは、重心が高いっていうかな、ユベントスに比べたら。前からプレッシャーに行こうみたいな気概は感じるみたい。やねんけど、そう。でも結果的には、なんやろ。戦績見ると、すごい似てるっていうのが面白いよね。そう。で、それを見てポールはいつもユベントスに怒ってるんじゃないか。それは、マンユーに対しても怒ってるからなんじゃないか、みたいなことをちょっと思った、今。そうそう、
んまり
戦、
そう、まあそうか。
うん、なんかね。普段見てさ、マンユーにムカついてて、で、マッチオザウィーケンドくらいやっぱり毛色の違う試合を見れるかと思いきや、こう。っていうのはあ
い
るん
や、
じ
あ
ゃない
ん
か。
まりそこは考えてなかったな。まだ言
ああ、
わ
そう
れ
なん
て
や。
みれば。
うん、そうそうそうそう。なんかね。普段こんなサッカー見てないから、こう。イベントスぐらいやったらもうちょっと生きのいいサッカーしてくれよ。メンバーいるわけやし、みたいな。
いや、なんかそこはあんまり考えてなかったけど。なんやろ、ユベン、まあ、ユベントスの試合も、だから、強豪同士の試合しか見えへんわけやんか、それ。俺が見るユベントスの試合って。
はいはいはいはい。
ユナイテッドは別に下位チーム相手にも見るわけで、そういう試合は持ってるけど、なかなか点が取れない試合もあるわけ。だから、そこと比べてってことはあんまりないかも。
ああ、なるほどね。そっか。
もうそう。確か上のチームでやるときは似てるんかもね、今。
うん、と思うね。
そうだな。まあ、この間 FA カップでリバプールに勝って、で、まあ4-3の延長 アディショナルでひっくり返すっていう試合をやって、で、まあ、テンハグがこれでなんか変わるんじゃないかみたいなこと言ってたから、まあ、そうなればいいなって願いながら、残りの試合って感じだな。
なるほど。それがなんかこう、いい風向き。まあやっぱりね、ダービーに勝つと勢いに乗りますからね。負けた方はちょっと傷つくし。
そうね。
ああ。なるほどね。はい。って感じですかね。はい。まあその他はどうですか？気になるチーム。
まあ、そうね。あと、まあ、ウエストも頑張ってるやつ。この順位で7位で44ポイントやから。もう頑張ってるシーズンね。ブライトも怪我に多いよう言いながら、まあまあ7から8、42ポイントにおるから。まあまあデゼルビー、さすがってところもあるんやろなと。あんま見てないけど。
確かにな。ずっと怪我人がえぐいえぐいって言われ続けて。そうか。
まあそうやね。前も言ったけど、だから、怪我人、おらんチームがおらん感じやから、今年のプレミアはもう。
みんな怪我
なん
人
か、
だらけの
あん
チ
まりそこは、どこも言い訳ならんなって気は今年はしてるんやけど。
ーム。おお、なるほど。
まあ、そうね、ウルブスの9位は俺、ウルブスもほとんど見てないから、わからんけど、まあ、なんか、個人の移籍の噂とかよう見るから、いい選手揃ってんのやろなって感じはしてるね。
なるほど。
で、まあ、10、11は入荷するチェルシーは、ちょっと物足らんやろね、今年はこれじゃ。
ただ、チェルシーはいいんでしょう。前話したことによると、若手育成プロジェクト、クラブごと若手育成プロジェクトやから、まあ、ここで CL 取れなくても、まあ、経験を積むっていうことなんじゃないかっていう感じよね。ユルフト的な、こう、見解というか、我々としては。
そうね。まあでも、にしても、トップ10には、おらなあかんとは思うけどね。
ああ、なるほどな。
ウル
ちょ
ブ
っ
ス
と、
とかより下は、ってなると思
あ
うけどな。
あ、まあ、そうね。なんやろ。11位って言われるより、ウルブスとブライトンより下って言われる方がダメージでかいな。なんか、
まあ、そ
そ
う
こで言うと
ね。
ね、言い方の問題やけど。実は、最近ですね、サッカーポッドキャストで、守備戦ボランチコンビのイブシギンチャンネルっていう、ポッドキャストがあるんですよ。で、そこ、チェルシーファンの方と、バルサファンの方が、配信されてらっしゃる、まあ、ポッドキャストなんですね。それで言うと、やっぱ、なんか、俺らの夢はどうも当たってたらしくて、チェルシーのことをぼやいてたりとかするんですけど、まあ、チェルシーに関しては、あれらしいですよ。やっぱり、相手押し込んでんのに、縦に早くトランジション行くから点取れねえ、みたいな話をされていらっしゃってる。一時期。じっくり回して崩せない、みたいな。で、どうもキャラ側はボランチとしては機能しないみたいな話をされてて、そのテンポを落としてこう左右に振るみたいなタスクはちょっと苦手みたいで。俺はそんなイメージないけど。だからやっぱりそこに課題があるみたいなのが言ってたね。なるほどと思いながら聞いてた。やっぱ俺らはその上位陣との試合見て、相手がプレッシャーかける中、こう縦に早く攻めるみたいなのが機能してるから、めっちゃ強いやんっていう印象やねんけど、やっぱ格下相手にこうチェルシーが苦しんでるっていうのは、ボール持ってっていうところで何できますかのところがちょっと課題があるのかなみたいなことは思う。
まあ、そうやろうね。まあ、チェルシーも持ったときやろうな。まあ、
あとはまあ
結局、まあ、
センターバックのスピードとかもどうなんやろとかって思うよね、チェルシーは。いざ持ちましたってなったと、カウンター個人で防げんのかみたいなところあるんちゃうかなとは思ったりはする。なんかね、例えば4バックでチアゴ・シウバと誰かがベストだと思うんやけど。
でも最近持ち越しはあんま多分出てないからな。
ああ、なるほどね。 だからバディアシルとか、あと誰やっけ、ディサシとか、あの辺のスピードみたいなところは、もしかすると課題がある可能性はあるなと、なんとなく思って。
まあ、そうか。まあ、ポチェッティーノも1年目やしっていうのはあるけど、結局ポチェッティーノもなんか、ポチェッティーノ印象ないよねみたいな話して、今シーズンチェルシーになってたと思うけど、俺らの中では。
明確なプレ
結局
スタイ
今
ル
持った
が、
時も、どんな感じなんやとあんま見えてきえへんなっていう感じはあるね。まあ、それが、まあ、来年、まだポチェッティーノが持つのかどうかはわからんけど、どうしてくるかやね、そこは。まあ、入荷するも、そうね、このスタイルのまま、だからスタイルどうしていくのかは、まあ、決めたいところやね。
確かに。
まあな、もうちょい見たいけどな、リハブで、俺は。まあ、これもどうなるかわからんね。
ちょっと注視しないといけないですね、そこはね。感じですかね。
そうね。
それでは、それでは、サクサクとあれいきますか。得点王ランキングいきます。まずですね、得点王が今、18点。マンチェスター市のハーランド。で、2位が、16ゴールで、ワトキンス、アストンビラ。で、3位が2名。15ゴールで、リバプールのサラー。あとは、ボーンマウスのソランケ。で、その下14ゴールが、ウェストハムのボーウェンと、あと、トッテナムのソンフンミン。っていう感じですね。で、あと13ゴールがサカ。で、12ゴールが、イサク。で、11ゴールにパルマ、フォーデンが並んでます。ハーランド、去年に比べるとペース落ちましたね。28試合で18ゴール。
まあそうね、この、まあ、去年取りすぎてたっていうのもあるし、まあ今年は怪我もあったし、
あ、そうやな。怪我もあるな。そうやね。
まあで、まあ今なんか、あんまり調子良くなってたし、決定機外してる場面もちょこちょこあるから、
ああ、そうやね。確かに。
今年はまあ、それで18点やから、まあ最終的に、まあ25ぐらいまではいったらまあ十分からって感じかね、今年は。
調子いいのがワトキンスですかね。
そうね、アトキンス、まあチーム調子いいから、しっかり、先日もハマってってところやな、アトキンスも。
あともう一人、ソランケ、ボーマス。
そうね、ソランケもまあ見てないから分からんけど、まあまあ、いいんやろな、チームと、よかチーム監督と会ってたんやろね。
いや、イングランドやっぱ出てくるね、センターフォワードは。ケインいなくなってどうなるかと思ったけど。
ああ、まあ、そうね。代表は、まあ、ワトキンス、かな、まあ、でも、トニーを入れんのか入れないのか。
いや、でもやっぱり量が出てくるね。その質も伴った量がやっぱりセンターフォワードはね、イングランドは。まあ昔からやけど、それは。
そうか、ケインの前なんか、そんなおったか。
いや、なんていうかな。その量っていうのをさ、まあ、キャロルなりなんなりさ、まあ、出ては消えたりとかすんねんけど、ある程度誰かおるなっていうイメージ。デフォーとかずっと良かったし。それは大活躍ずっとしてるみたいな選手は、まあ、ケインが久々かもしれんけど、でもなんていうの、こう、パッパッパッとこう出てくるなっていうイメージはある。いつも点取れるやつが。まあ、ちょっと前スターリッチやったし。
まあ、そうか。
なんかね、このね、量は出てくるなっていう。ワトキンス、まあ、そう、やからソランケとか来シーズンもこれできるのかって言われると、また変わってきたりとかする可能性あるかもしれんけどね。っていう感じですかね。で、さらに、すごいのがさ、 ごめん、ちょっと先に言っちゃうけど、アシストランキングも、まあ、10アシストしてるのが3人でトップ走ってんねんけど、それがトリッピアとグロースと、もう一人がワトキンスなんよね。
ん、そうや
だから、
ね。
ワトキンスは合計で26ゴールに関与してるっていうことに。
うん、すごいね、これは。
うん、すごい。これはすごい。
26、まあ、なかなか、超えてくるやつ、おならおらなさそうやもんな、今年は。プレミアへと。
これは本当にステップアップありそうやなっていう気がするから。
まあ、そうやね。
ステップアップしてほしいよね。ぜひ。
まあまあ、ビラでどこまで、ビラも今弱くないからな。引っ張っていくっていうのも、まあまあまあ面白そうやけどね。
なるほど。
28歳やから、まあそうね、動くなら今って感じやろうな。
あ、そう、今28歳か。ああ、なるほど。面白いね。なるほど。
そうね、まあ。とは、イングランドはそうね、ボーエンも今年は前で使われていいから。うん、そうね。だから今代表はまあまあ熱いっちゃ熱いよね、今。どう
代表
する
強い
か
と思
は。
うよ、今。
まあ右はもうサッカーでずっと長いこと行くかなと思ったら、ボーエンも出てきたし、まあフォーデンも今年は調子いいから使いたくなる気もするし。うん、まあでも中で使おうと思ってもベリンガム出てきたしな、みたいな。ちょっとこれは、そうすぎてどう選ぶかで、なかなか手腕問われてますね、今回のユーロは。うん。
確か
ああ、
に。
そうね、パーマも出てきたから別に右で使えるし。
確かに。
まあ楽しみですね、これ。
って感じかね。ということで、まあ、じゃあ、ちょっとまだまだあれですかね。後半戦。まあ、得点、ランキングもまだ得点を結構混戦やと思うから、去年みたいにハーランドが、ぶっちぎってるわけじゃないから、まあ、ワトキンスとか、まあ、もちろんね、サラーとか、スランケとか、その辺にも注目しながら見ていくと面白いって感じですかね。ということで。まあ、まあ、プレミアリーグの順位は、まあ、こんな感じですかね。ということで、それでは、順位確認は、以上です。それでは、その次は CL 関連のニュース行きましょう。CL、ベスト8との対戦カード決定。ということで、CL のね、ベスト8組み合わせが決まりましたんで、まあ、そちら紹介していきたいと思います。まずは、何でしょう。まあ、左の山というか、まあ、準決勝までのね、4チーム、片側だけ紹介します。まずは、アトレティコ・マドリード対、ドルトムント。で、その勝者と対戦するのが、パリ・サンジェルマン対、バルセロナ。これが、まあ、左側。というか、まあまあまあ、第一グループって感じかな。で、向かい側の、対戦表が、アーセナル対バイエルン。で、さらに、優勝候補同士、レアル・マドリード対マンチェスター・シティ。まあ、これがまあ、第二グループって感じで。まあ、第一グループと第二グループトーナメントでやって、決勝はっていう感じなんですけど。いやー、なんか、あれやな。ちょっと、やろう。もう片方の山に優勝、俺らの優勝予想が固まったというか、っていう感じやね。
そうね、二つ目の山が厳しいね、これは。
そうで
都
すね。
市の感じでいくと。
うん。まあちょっとそっち側から語っていきますか。まずは、レアル・マドリード対マンチェスター・シティですか。
いやー、ここで当たっちゃうか。
去年ベスト
決勝
4。
でよかったな。ああ、そうね。
ああ。
3期連続って言ってたかな、このカードは。
そうそうそうそう。そうやね。確かに。ベンゼマでぶっ飛ばして、その後シティがぶっ壊して、今シーズンはどうかっていう。アンチェロッティのレアル・マドリード対ペップのシティね。監督で言うと。どうすか？
まあ、俺の個人的な話でいくと、本命対応はないから、どっちかが終わっちゃうね。まあ、どうやろうな、どう。まあ、どっちやろうな、まあ、シティが持つ展開にはなるんやろうけど。ああ、難しいね、これは。まあ、一応、まあ、シティが俺本命やから、まあ、シティ勝つかなって言っとこうかな。
いや、
どうですか？
普通に考えるとシティよね。
まあでも普通って何やねんってなるからな。
いや、そのセンターバックがめっちゃ怪我人出てるとか、レアル・マドリードは。で、アラバがシーズンいなくて、リュディガーも出たり出なかったりっていう現状を考えると、普通にレギュラーメンバーとかで回せそうなシティの方が有利かなっていう、俺の普通の感想というか。それで、まあ、シティ有利なのかなと思うけど、まあ、今シーズンのレアル・マドリードはでもなんか、一個こう、組織力がまた上がった気もするから、攻守に。その伸び幅でシティに届くかっていうところに俺は注目してる。
そうね。
うん。
まあでもマジでもう、一発で終わらせてくるからね、マジで。レアル・マドリー。まあもうマジで、この
いや、
チーム、
面白いと思うよ。シティが前から行こうと、カマビンガ、メンディーでまた剥がしてくるかもしれんし。
まあまずはまあそこやな、ね、そこが潰しきる
う
のかと、突破しても、ビニシウス一発やられるのか。
ん。
まあそうか、ウォーカー対ビニシウスまたここで出てくるか。
うん。
で、まあ、ベリンガムが何かしら力を発揮するのか。まあまあ、これは面白いですね。
うん。うん。
そ
あ
れ、
と
まあ、勝
逆、
った方が
うん。
本命と言っていいかもしれないですね、これは。
うん。あと逆にね、リアルで言うと、多分シティよりは、ん？あ、シティよりはっていうことはないな。でも去年よりは、レアル・マドリードは前から追うのが良くなってる気もするから。ベンゼマが、いなくなったわけじゃないけど、やっぱ若手前線に揃えた分、走れる。だからそこの、レアル・マドリードの成長具合と、あとシティの今シーズンちょっと不安定なところを加味してどうかっていうところが注目点かな、個人的には。
そうだね。
うん。だからこれ面白いですね。やっぱ一番面白いカード。2試合堪能できるっていうのはある意味ね、決勝で当たるよりはいい可能性もちょっとあるかななんて思ったりはするんやけど、俺は、ホームアンダーウェイで。まあまあまあ、これはね、ぜひ楽しみたいなと思います。はい。で、もう一つがバイエルン対、アーセナル。
ここもね、
こ
ま
れ
あ、アーセ
は、
ナルが、ベ
うん。
スト814年ぶりらしいね。
ああ、そうか、そうか。
だからもうい
や、
そん
な。
だけ、まあ、ここ数年はまあ、CL にも出れなかった時も結構あったから、
うん。
っていうのもあったし。
うん。
で、まあ、出れてたベンゲルの時も、もう16でバイエルにやられてるイメージしかないんやけど、もう、よう当たってたなっていう記憶が、
あるね、それは。
あっ
うん。
て、で、ベスト8今シーズン当たる。
う
ただまあ、チーム状況的に今年は、
ん。うん。
アーセナルの方が優勢な気はするんやけど。
その通りやと思う。
だからここは、 突破したいね。もう、
お
14年ぶりにここまで来たっていうのもあるし、因縁バイエルンっていうのもあるし、ここなんか勝つか負けるかでなんか、それこそ一個乗り越える乗り越えないが、チームとして見えてくる感じはするな。なんか、アーセナル、鬼門って感じがするわ、これ。
うん。うん、なるほど。そっか。こう、アーセナルが勝ってるのは、まあ間違いなくその組織力みたいなとこ。よね。攻撃、ボール持って、で、ボール前に進めて、で、どうフィニッシュする。まあ、フィニッシュはちょっと怪しいけど、まあ、っていうところがうまい。ダンバイエルより。そう、ただですよ。まあ、多分、キーになりそうなのは、俺は両サイドの攻防やなと思ってて、サカでアルフォンス・デイビスをなんとかできんのか。出たらね、アルフォンス・デイビスがもし出たら。まずね。で、その次、逆サイドが最近、キミッヒなんで、まあ、キミッヒとマルティネッリはどうなんだっていう。そこですよね。で、それって、やっぱりアーセナルの生命線やと思うから、そこ機能せえへんと話にならへんみたいなところもあると思うんで、フィニッシュのところは。
そうね。
うん。で、不用意に、ボール失うと、まあ、ケインとサネが飛んでくるわけですよ。っていう。だから意外と、なんていうかな。ちょっと相性は悪いかもな。っていうのはちょっともう、アーセナル側から見たら。で、バイエルンから見ると、先制されると終わるなっていう なぜなら俺たちはボ
まあ
ール、
な、
そうそう、バイエルンはボール持って、前進して、こうフィニッシュするっていうのに、すごく致命的な俺は課題を抱えてると思うから。だから、先制されてアーセナルに流れ持ってかれて、そのまんまやれる、無理にボール持とうとして、あのプレッシャーをもろに食らってやれるっていうこともあるんじゃないかなって思ったりやす。バイエルンからすると。うん。だから、ちょっとバイエルンの方が不利というか、先制されると厳しいっていう、絶対的に厳しい。気がする。今シーズンのバイエルは。
そうだね。
うん。っていう意味で、まあ、お互いね、まあ、そういう感じじゃないかな。
キミッヒの右サイドバックの試合は見た？最近は。
ああ、CL やってたね。
右サイドに普通におるん？普通中入っ
うん。
てくんの？
いや、普通に右サイドおる。う
ああ、おるんや。
ん。まあ、おるっつっても、ちょっと、ディロレンツォとか、その辺の感じ？うん、やけど。
偽サイドバックってほどがっつりではない。
がっつりではないけど、まあ、偽サイドバックっちゃ偽サイドバックみたいな。従来のサイドバックの動きではないよね。まあ、そりゃそうかっていう感じ。うん。
そうか、まあ。
そう。だから逆に言うと、そのビルドアップの出口というか、まあ入り口みたいなところが一個増えたなって。そう。で、若手の選手使ってるから、中盤はね。だっけ、パブロビッチやっけ。うん。だからまあそれもどこまでやんねんって話やけど。
まあ、ケイン、立ちふさがるわ、ケインっていうのはまたこれも因縁やね。なんか、ここでケインが来るっていうね。
ああまあ、元スパーズのな、ケインがな。あと
まあ、
もう一個
そこか。
高さに警戒せなあかんと思う、アーセナルは。
セットプレーか。
多分中盤とか含めても、多分プレミアのチーム、なんか他の、まあ、チームあるけど、多分、まあ、ツートップ組に、まあ、ミラーとか出てきたらね、ケイン、ミラーをってセンターバック2枚、コーナーキックとか入ってくるから、結構高いんちゃう？それってって思って。
そうね、確かにね。
うん。なんか、そこまで185センチ以上の選手を4枚揃えるって、あんまりいないなと思ってさ。ヘディング
そう
強
か。
いタイプの。そうそうそう。だから、そこもちょっと気をつけるポイントではあるかなと思うね。なんか、サイズあるのっていう、バイエルンって、今。まあ、前からそうかもしれんけど。デリフトとかもおるわけで、控えやけど。で、ダイヤーも結構高いし、高い選手多い。 まあ、ウパメーカーのそんな高くないけど、まあ、ちょっと怖いや。やっぱ、セットプ
そうね。
レー。うん。
まあ、
はい。
ケイン、まあ、そのケイン対サリバかな、見どころは。
ああ、なるほど。
なんかそこで収まってどこま
う
で
ん。
できるか。
うん。
もう、偽サイドバックとか、まあ、キミッヒどこまで動くかわからんけど、多分がっつりマルティネッリがついていく守り方、アーセナルすると思うから、今シーズン見てると。
はいはい。
ってなると、まあ、そこの1対1でどうなるかって感じかな。
ああ、そうやね。攻守のやっぱりサイドバック対ウィングの1対1は注目よね。
あ、まあ、そこも、その、一番前のケインのところでサリバをどんだけ抑えられるのか、サリバが抑えるのか、の1対1。
ああ、確かに。
っていうところですかね。
で、もう片方の、まあ、ブロックなんですけど、まず、まあまあまあ、派手なカードからいきますかね。パリ・サンジェルマン対バルセロ
どうなんやろうね、これは
ナ。
パリはどうなの、見てないから、
俺も
この
そんな
件。
見てないから何とも言えへんけど、で、バルサはね、今週の後半に語るとして、
パリはどこに買ったんやっけ？
ソシエダ。
ああ、ソシエダね。ああ、なんか、なんともやな。まあ、どうや。でもバルサ、まあ、そうね、後半また喋るけど、なんかバルサ調子上がってきてる感じで、なんか、見て取れた気がしたんやけど、なんとなくバルサだなって気がしてるね、今のバルサ見てると。
ああ、なるほど、そうか。なんか、俺の印象は別で、多分、今、ムバッペを止めれる選手はバルサにいないんじゃないかなって思ってしまう。多分、踏んでても、多分、抑えきれん可能性は結構あるんじゃないかなっていう見立てかな。そこで言うと、俺は。ムバッペ、ちょっとえげつない点の取り方してるから、そこ。
そうね、2点すぐ残ってたね。あれ、1試合で2
ああ、
点だな、あれ。
そうそうそうそう。ちょっとそこが気になるところかな。なんか、バルセロナとしては。やっぱりバルセロナって、なんだかんだシュートまで行かれたりとかすることが多くて、ティアステーゲンとアラウホの神通力も含めて、バルサの守備の完成度って成り立ってるというか、試合を支配してこう、シュートを出せないっていうよりは。だからそこで言うと、その神通力対ムバッペでどうなるかで、俺はちょっとムバッペ有利なんじゃないかなって思ったりはする。
まあそうね。ムバッペはなかなか止まらんよね。まあでもアラウホを当てて、ビニシウス対策みたいに、アラウホは多分当ててくるんかなって気はするんやけど。
まあまあ、普通にサイドバック組んでて、で、右のセンターバックアラオホやとだいぶ硬いからね、あれね。
ムバッペはどこ、なんか一番前で使ってるのも見た気もするし、左でも使ってんのかね、最近は。
どうなんやろうね。俺は結構左の印象が強いんやけど、ちょっと待ってな。最近、ソシエダ戦は、ソシエダ戦は、ソシエダ戦でも4-3-1-2やってるな。で、左ムバッペですね。まあでもこれ、
左手、その、一番
左
前の
の、い
2
や、
の左ってこと。
そうそうそう、左のセンターフォワード。
もう片方は？
もう片方は若手の選手やね、これ。そう。バルコラっていう選手。
ツートップとなると結構まあ左流れるんやろな、多分。ワントップじゃない。いや、かも。まあ、ワントップでも流れるんやろうけど。
やりやすそうよね、その方がね。
あ、そうやな、そう。
うん、
まあ、
まあ、あ
なん
とは。
かもうがっつりもアラウホつけるぐらいの勢いでいいと思うけどな。
うん。
まあ、どこに現
確か
れようと。
に。確かに。そうやね。
そうそう。
まあ、移動範囲はやっぱあんまベニシウスと変わらへんから、そこやりやすいところだよね、アラホは。
そうね、そこ、まあ、一個大きいポイントやね、多分。
うん。ムバッペ対策ね。
うん。
シャビさんはね、結構フィジカル大事にする派なんで、それがここできちっと出る可能性もありますよね、もちろん。
うん。
そうそう。で、ポールの言う通り、シンプルに選手の調子がいい、今。
バルサね。
うん、バルサは。
う
そう、さっき
ん。
言ってくれた通り。だから、そこがいい方向に出ると、勝てる可能性は結構あるんじゃないか
うん、そうだね。
な。
まあ、
うん。
バルサも怪我人多いっぽいけど、まあそこもなんとか頑張っていきたいね。
うん、そうね。
うん。
はい。で、最後のカードが、アトレティコ・マドリード対、ドルトムントですね。くせ者対決。
そうね。うん。
くせ者対決
どう？
で面白くて、どっちも何が一番強いんですかって言われると分からへんチーム。
そうな、ドルトムントラがもう、今年全然、そうな、見たっけ、今年ドルトムント。
見てる見てる見てる。ビルツっていうサイドバックの、ボルフやっけっていうサイドバックのやつがいいとか。
あれ、今年やった？
あれこと、あの、今年っていうか今シーズン。
うん、今シーズンか、あれ。う
そうそうそう。あとは、フルクルクが意
ん。
外といいよねっていう話とかもしてるね。今シーズンから来た、フルクルク。
どうなるよな、これは。読み
うん。
づらいかね。うん。
ただ、俺の体感的には、一応言うと、そのドルトムントの方がちょっと有利かなと思ってて。で、何かって言われると、やっぱマレンとか、フルクルクとか、ちょっと、個人は、若干タレント、ドルトムントの方がいいんじゃねっていうのはちょっと思う。で、アデイエミとか、ロイスとか、なんだかんだ、いるから。で、今どうなってるかわかんないけど、まあ、もし怪我なかったらね、セバスティアン・ハーラとかも出てくるはずやから。
うん。うん。
だから、その辺でちょっと、面白いんじゃないか、って思いますね。うん。
そ
って
れ
感じ。
でアトレティコは有利やと思ってんの？
いや、じゃあ、ごめん、アトレティコじゃない。ドルトムントが有利かなって思ってる。失礼した。そう。あと、まあ、ブラントとかね。あと結構普通にサンチュとかも出てるな、試合。
CL でテント取ってたんかな、あれは。
ああ、そうなんや。うん。
多分だ。
うん。そうやね。点取ってるな、ほんまや。ブラント、マレン、サンチョ。ああ。
そうな、まあ、アトレティコが、まあ、どこまで力入れんのかなっていうところもあるんかもな。グリーズマンとかを、
うん。
リーグ戦休ませてでも CL に持っていくのか。
ああ、なるほど。
バルサ戦も途中からやったよな、グリーズマ
途中からやった。
まあ、あれもインテル戦の後やからっていうのもあるんかなとも思ったし。
いや、
まあ、だからそこ、
CL 圏が意外と危ないよね、多分。
まあそうよね。
うん、だから、そことの兼ね合いが非常に
う
難
ん。
しいんじゃないかな。うかうかしてると本当に、あれに持ってかれるから。あ、今ごめん。現段階だって4位ビルバオやもん。
アト
順
レ
位
ティコ
見る
何位
と。
な
5位。だからレアル・マドリード、バルセロナ、ジローナ、ビルバオ。
まあ、どうするかね、その辺も。
そうだな。難しい、マネジメントや。
変わってきそうやね。
うん、そこを結構注目したいね。言う通り。うん。どれぐらい、まあ、シーズン通してどうマネジメントするかね。そう。それはインテルがうまくいかなかったと俺は思ってる。難しさ。はい。という感じですかね。うん。まあ、なので、いや、全カード見どころがあっていいんじゃないですかね。今回はね。なんか。うん。 やっぱほとんど多分1位抜けしてるチームが勝ち上がってて。そうそうそう。で、まあ、なんかでチラッとツイッターかなんか見たんやけど、アウェイゴールなくなったから1位抜けのチームがすごい有利になってこうなってるんじゃないかっていう説もあったね。
おお、一位。
そう、セカンドレグがさ、ホーム開催のチームの方が圧倒的に有利なんじゃないかって。アウェイゴールないし。
アウェイゴールない方が有利な、セカンドレグホームの方が。
あ、そうそうそうそう。あ、というか、まあ、言ったら、なんていうかな、延長戦とかまで行ったら、ホームでずっと戦えるっていう。
まあ、そういうことね。
そう。
それはあるか。そうか、それでちょっと PK 増えてる感じもするんか。アウェイゴールなくなったから。
ああ、そうやね。それもあるね。
なるほどね。
そう。はい。っていう感じですかね。なので、まあ、ちょっとそれぞれの見どころは紹介できたと思うんで、まあ、そこに注目して見ていただければ面白いんじゃないですかね。はい。それでは、まあ、通常ニュースというか、まあ、今週ちょっとすいません。あんまりニュースないよね。今の段階ではね。はい。なんで、まあ、ただ、一つだけニュースだったんで、ちょっとこれご紹介したいと思います。鎌田大地が所属しているラツィオですね。サッリ監督が、辞任したラツィオなんですが、監督に、トゥドゥール新監督、就任を発表。2025年6月までの1年半契約を締結かと言われています。はい。ということで、セリアのラツィオは、イゴール・トゥドゥール氏が新監督に就任することを発表しました。クラブ公式サイトで。はい。現在45歳の、トゥドゥール氏。まあ、なんやろ。まあ、そんなに、なんて言ったらいいかな。セリエファンの人以外にはそんな知られた名前ではないと思うんやけど、この人はもともと、ピルロがユベントスの監督をやった時のコーチっていうので結構有名かな。そう。で、あとは、まあ、現役時代も、まあ、イタリアでサッカーやってて、そのまま、なんて言ったらいいかな、イタリアで指導者になってるっていう感じの人で、クロアチア人なんやけど。はい。で、ウディネーゼの監督なんかもやってたんですが、まあ、その後に、ユベントスのアシスタントコーチ、さっき言ったピルロが監督してた時期、それをやって、で、その後、エラスベローナっていうチームで指導して、で、最後、マルセイユ。に行ったんですけど、まあ、マルセイユであんまうまいこといかなかったみたいな感じだったかな。ただ、まあ、サッリが辞任したこの瞬間にラツィオに帰ってきたっていうような感じですね。はい。ということで。このトゥドゥールさんはですね、なんつっていいんかな。343大好きな人なんですよ。343フラット。まあ別にそんなにこうマンツーマンでアタランタみたいにってわけじゃないんやけども、ただそれには近いもんがあるっていうようなタイプで、結構その343で縦に速いサッカーをしますね。はい。うん。で、あとは、俺の印象やけど、選手の、ポテンシャルを引き出すのが上手いんじゃないか、みたいなことはちょっと若干思いますね。っていうのも結構、この人が、まあ、ブレイクさせたわけじゃないけど、やっぱり、うまいこと、なんていうかな、ステップアップさせた選手に、まあ、指名をね、息子指名をね、がいたりとかするんで、まあ、やっぱり、こう、選手使うのがうまいタイプじゃないかなと思いますね。うん。トゥドゥールさん。
シメオネって今どこにおる？
ナポリにいますね。
ナポリおるのか。
そうそうそ
343ね。
う。うん。
343、今の選手やとハマりそうですか？
難しいところが あれですね。大エースというか、まあ、フォワードのところは置いといて、2列目も多分ハマると思うよ、ウィンガーは。フェリペ・アンデルソンもハマるし、ザッカーニっていう選手もハマると思うよ、その、ツーシャドウのポジションは。ただ、1個、名前ど忘れした。めちゃくちゃうまい選手いるじゃないですか。ラツィオの大エース。ちょっと待ってね。ラツィオの大エースよ。ルイス・アルベルト。これポジションなくなるよね。インサイドハーフっていうポジションなくなるから。
ルイス・アルベルトがシャドウじゃない。
いやー、まあ、普通にタイプ的に考えると、アタッカーを置くんじゃない？そこに点取れるやつを置くんじゃないかなと思うけど、でもルイス・アルベルト説も全然あると思う。もちろん。そう。ただ、その、ルイス・アルベルト置いちゃうと、インモービレともう一枚のシャドウのやつはかなり点取れるやつじゃないといけないよねってなるから、それ、そこがちょっとあれかな。どうなんやろっていう感じかな。で、ダブルブランチもやるんですけど、なんかイタリアのブランチってまあ見たらわかると思うんだけどさ、サッリ時代ってやっぱりさ、回せるやつ中盤の底に置くわけやん。カタルディだったりとか、ロベッラだったりとかがそうやったわけでね、その、今までのサッリのラツィオだと。そう。ただ、それをしない可能性結構高い。アタランタに似てるから、ダブルブランチ結構フィジカルの人捕まえるマンを使うから、だからベシーノとか、その辺のサイズある選手を起用していく可能性も高いなと思って。そう、そうなってくると、鎌田とベシーノのダブルブランチみたいなことはあり得るんかなと。
鎌田な。まあそこしかないんか、今の感じ。シャドウではないんかな、鎌 田は。
あ、まあ、ただ、その、鎌田としては、その、シャドウの経験がありますからね。343のシャドウって、鎌田って。フランクフルトで。だから、まあ、そういう経験、中に絞るシャドウの経験っていう意味では、まあ、他の選手より、ちょっとあるんじゃないかなと思うんで、そこはアドバンテージ活かせるかもしれないです。
そう
そ
ね。
う。ただまあ、どっちにしろさっ
3、
き、どうぞどうぞ。
3、4、その4もやってたよな、鎌田って。
あ、やってた。中盤のそこもやってた。フランクフルトで。
まあ、じゃあ、やってたポジションで、フォーメーションっていう意味だと、馴染むかもね、使われれば。
ありえると思いますね。って感じですかね。
まあじゃあ、サッリとはちょっと違うタイプの監督が来たなって感じか。
あ、だいぶ違う。だいぶ違う。それは違う。
なるほどね。どう
多分、
なるか。
あそこまでボール、やり直してというか、線。詰まったら多分前に当てると思う。なんで、まあそこは結構楽しみに。はい。っていう感じですかね。はい。ということで。まあ、今週、ニュースコーナーもんですかね。はい。来週お便りどうしようかね。
そうですね。CL か。まあ、そう。シティとレアルの普通にどっ
あ、
ち勝つかとか聞いてもいいけどね。
そうやね。その二択にしようか。シティ対レアル。はい。それでは、シティ対レアル。どちらが勝つか。まあ、選択式でやりましょうかね。
そうね、まだ2000合計どっちが勝ち上がるかって感じやな。
2000合計で。はい。あなたの予想ぜひ教えてください。はい。ということで。まあ、以上ですか。はい。それでは、ゆるふと。前半戦終了。